はい、じゃあ、アラカンですね。今日はアラカンについてお話をしていますけれども、アラカンについて、知るためにはこの三方院を知らないといけないんですね。三方院で、三方院を知るためには諸行と諸方の違いを知らないといけないんです。ここがポイントなんです。諸行と諸方は違うものなんですね。まずここが大事です。諸行が無常であり、諸方は無我なんです。で、諸行っていうのはですよ、諸行っていうのは現実世界のことです。現実世界、例えばここにホワイトボードがある。これは現実にホワイトボードが存在しています、ね、またここにペットボトルがある。これは現実にペットボトルがある。ここに、扇風機がある。これは現実世界にちゃんと扇風機がある。これが諸行です。いいですか。次に諸方というのは私が見ている世界です。私が見ている世界は私の心に映し出された世界なんです。そう、有意識の世界。だからこのホワイトボード、皆さんが見ているホワイトボードは現実のホワイトボードじゃないわけですよ。そう、心に映し出されたホワイトボードなんですね。いいですか？だからここに扇風機があると。この皆さんは現実世界の諸行の扇風機だと思ってますけど、皆さんが見ている扇風機は諸方の扇風機なんです。わかりました。難しい。諸行と諸方の違い、ここが大事なんです。これが分かってくると、ああ、下脱ってどういうことかっていうことも、涅槃ってどういう世界かっていうことも見えてくる。まず諸行っていうのは現実世界のことですね。現実世界、現実世界っていうのは現実に、ね、現実にここにホワイトボードがあるわけ。
誰が見ても同じものを見ているってことですか。
誰が見ても同じものを見てるわけじゃないってことなんです。
じゃないのが諸方じゃないですか。
諸方、
そうですよね。
そうそう、だから皆さんが見ている、つまり皆さんが見ているホワイトボードは心に映ったホワイトボードであって、現実世界のホワイトボードは見てないんです。
見え方はみんな違うっていうのが諸方ですよね。
そうそうそうそう、いやいや、見え方が違うんじゃなくて、実際に見えているもの自体が心のスクリーンに映し出された映像なんです。
そしたらこうやっても見えるはずだよね。
いや、目をつぶったら見えなくなるんです。目をつぶったらね、目をつぶったら見えなくなる。それは心に映し出された映像だから見えなくなる、なくなる。例えばね、諸方っていうのはここにね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人の人がいると、私を抜いて10人の人がいるけど、もしね、この中で私がもう無意識のうちに向井さんが見えなかったとしたら、私の諸方にはね、9人の人しかいないわけ。でも見えてなかったとしても、現実には向井さんがいるので、現実には10人の人がいるわけ。
心に止まったか止まらんか、
あ、そうそうそうそう、
映像に映っとか
つまり私の心に映し出されなければ処方の中では存在してないんです。諸行というのは現実世界のことね。現実世界のこと、ここすごくね大事なことなんですよ。いいですかね。
心の外と心の中
に分ける。そうそうそう。だから私が見ている世界はすでに心の中に映し出された映像なんです、ね、だから私が扇風機を見ている、この扇風機は実際の扇風機ではなくて心に映し出された扇風機なんです。すごく大事なんですよ。
それが処方です、
ね、処方、ね、何がすごく大事かっていうと、私がこのお金を出して扇風機を買いました、うん、さてこの扇風機は私のものになったでしょうか、なってないでしょうか。
お金を出したなら自分のじゃない、
なったでしょうか。なった。なったと思う人。
はい。
お金出したもん。
なってないと思う人。これなってないんです。なぜかっていうと、私が見ている世界は処方の世界だから。だから現実世界じゃないわけ。現実世界に生きてるわけじゃないから私は。処方の世界に生きてるわけ。
自分のお金が買ったものはみんな自分のものじゃないって。
そう。だから死んで持っていけないんです。
ああ、そうか。
私の世界の中に存在しているものは死んでも持っていけるんです。
心の中のものしか持っていかれない。
そうそうそうそうそうそう。
なくなって持っていけるものか持っていけないものか。
そうそうそうそうそう。処方っていうのは実際に私の中に存在しているものだから、例えば私が女性だとしてストーカーからこうね、なんかストーカーに追われていた人だとしますよね。そうするとストーカーを捕まえてもらいました、ね、捕まえてもらいましたね。そうそう、もうストーカー牢屋の中にいます。だけど玄関を出るときは怖いと思いません？ね、
心の中に、
そう、心の中にストーカーがいるんです。でそのストーカーは死んで持っていけるんですよ。心の中にいるから、
苦しみの原因です。
そうそうそうそうそう。だから自分の心の中に存在しているものが私にとって真実であり、心の中に存在していないものは私にとって実は心に映る映像に過ぎないわけ。ところが私たちはこの処方が分からずに現実世界に生きてると思ってるんです。だから現実世界に執着するんですよ。これが根本的な迷いなんです。いいですか。お金を出したらこの扇風機は自分のものになるっていうのが根本的な迷いなんです。本当はお金を出しても全く自分のものにならないんです。これ現実世界ではこれは自分のそばに置いてあるけど、私が見ている世界は処方だから、この扇風機は私の心の中にはいないんです。そうそうそうそう、
こうやってそれを見てないってことですか。
そうそうそうそう。だから私たちは心の中を見るために座禅を組むんです。その、ね、外界の視界を全部こう断ち切るわけ。こう静かなところに行って目を閉じるわけ。そうすると外の 刺激がなくなるから処方の世界が映る。つまり目をつぶってそれでも消えないものが心の中に存在しているものなんです
。この世に何一つ自分のもの見えるものはないっていう。
そうなんですよ。それが分かったっていうのがあらかになったってことです。だからもう執着がない、煩悩が消えされるってことだ。
財産に執着することもないし、お金に
しだから、これは私の農地だっていうふうに思うことはないわけ。
死んで置いていかなきゃだめ。
そう、いや、死んで置いていかなくちゃいけないというか、私の世界にはもともと存在してなかった。こういうことです。
そしたら今その農家やってるっていうことは、それ借りてやっとるっていうこと。
農家をやってるっていうのは、ね、農家をやってるっていうのは、もちろんその何て言うんですかね、借りて、まあ、借りてるってことですね、うん、仏教的に言ったら全ては借り物だってことになって、うん、何一つ自分のものにはならないってこと。それがだんだんとだんだんと分かっていくというのは、諸行と諸法は違うんだなっていうことがだんだんと分かっていくっていうことが、あらかんになっていくっていうことなんです。だから私はお金を出したらこの扇風機は自分のものになってたと、なったと思ってるけど、思ってただけだったんだと。
そしたら何一つ自分のものはない。
そう、何一つ自分のものはない。つまり、いや、何一つっていうのは変な話だけど、うん、お金で買えるものは何一つ自分のものにはならないわけ。だけど自分の処方の中にすでに存在しているものがいるんですよ。鬼とか。それは死んでもついてくるんです。例えば、ね、その野沢さんが、マンションに帰ってどうも不安になるでしょ、うん、なんでマンションに帰ると不安になるかというと、マンションに帰ると物が少なくなって、音も少なくなって、外にとらわれることも少なくなって、処方の世界が見えるから。そこに鬼がいるんですよ。自分の心の中に鬼が存在していて、その鬼が見えるから不安になる。それは死んでもついてくるんです。だから何一つ自分のものではないわけじゃなくて、自分のものがあるわけ。ね、大丈夫ですよ。その鬼は自分のものですか。大丈夫。死んでもついてくる。
大王夫人。
そうそうそう。
ついてくる前に解決しとかない
と。問題が起き
る。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから私たちはね、その現実世界を問題にしていた。で、仏教を聞いていくと、現実世界っていうのは結局何一つ自分のものではないから、ここに執着しても意味がないんだなって離れて、処方の世界が問題なんです。処方の世界っていうのは唯識なんですよ。そう、唯識が、有意識の中で私を苦しめているものがあって、それが私にとっての真実になるわけ。今はお金が大事、ね、金がすべてさって感じなわけ。今こそ、今こそって感じね。もう金があればね、何でも買えると。幸せも買える、苦しみもなくなる、そう思ってる。それはお金を出せば自分のものになると思ってるから。ところが、この自分のものになっているものが全て心に映る映像に過ぎないっていうことが分かると、まあ、虚しくなるんですよ。一生懸命頑張って働いて扇風機を買うことに意味がなくなる。
暑いのさえしのげればいいかなぐらいで。
そうね、そこにこだわってるから、こう最新式の扇風機とかね、最新式のトラクターとかね、そういうことがすごく問題になる。
こだわってしまう。
そうそうそう。 で仏教っていうのはその真実を知らせるわけ。真実っていうのは死んだら持っていけないっていうことじゃなく、今現在あなたのものではないってことです。つまりあなたの世界にはそもそも存在してないってことなんです。だからその現実世界に対するとらわれがなくなってきてね、でそこから全く離れてしまった状態が涅槃なんです、うん、
この世にいても涅槃にはなれる。
そうそう、この世にいながら涅槃なわけ。つまりこの世にいながら私にとって大事なのは心の世界であって現実世界じゃないわけ。
そう、自白症っていうのはそのなんだいその涅槃になったものが安定するっていうのかな。
その弱情っていうのは一切の不安がもう完全になくなった状態。だからアラカンって何なんですかって言ったら、アラカンっていうのはもうこの現実世界に対してとらわれが全くなくなっちゃった状態をアラカンっていうふうに言うわけ。だからアラカンに完全になっちゃうと現実世界はもう関係ないから、例えば向井さんがこのようにですね苦しんでたとしてもね、あ、じゃあねってことだだって現実世界と自分は関係ない。もう私の世界に向井さんはいないから。だから向井さんがどんなに苦しんでいたとしても、ね、私の世界には向井さんはいないから、じゃあね、さよなら、こういうまあ思想的にはなります
よ、ね、それはじゃあアラカンで終わっちゃう人ですよね。
そう、アラカンで、そう、だからアラカンに到達した人は実際に昇仙、実際に昇仙。これはどこかっていうと、397ページ。397ページの左から 1,2,3,4,5,6 行目に、菩薩指示の中において罪弱滅を得れば、神諸仏を求むべきを見ず、死も衆生をどすべきものです、どすべきを見ず、仏道を捨てて実際を称せん。こういう書いてあるんですね。実際を称せん。あらかになっちゃうと実際を称せん。実際を称せんっていうのはもういち早く涅槃に到達してね、いわゆるこうみんなマラソンしてるわけですよ。で、ね、アラカンを目指してるってことは早くねゴールを目指してるわけですよ、ね、そうすると実際の昇仙っていうのはゴールの、ね、ゴールのこのラインを到達、やったー疲れたー、うーっていうのが実際の昇仙、
完結して
きた。そうそうそうそう、仏になるっていうことはどういうことかっていうと、ゴールが見えてきた時点でこう一生懸命もうなんとかゴールを目指していた足が緩んできて、ふこう後ろを振り返るわけ。そうすると、なんていうんですかね、こうみんな走ってるかと思ったらさ、遊んでるわけ。って感じで、この辺に戯れてるわけですよ。そうすると、あれちょっとどうなってんだよ、この人たち。このままだったらね、もうずっとゴールに向かえないじゃないかと。ね。今まではこうずっとこう自分がゴールを目指すことばかりを考えていたから、後ろを見てなかったんです。でもふとこう自分はゴールまで到達できるんだなって思った瞬間、なんかゴールを求めようという気持ちが落ちるわけで、後ろを振り返ると遊んでるわけですね。この時に究極の選択ですよ。皆さんはどっちを選びます？
捨てようか、捨てようか、
そうそうそうそうそう、
そのまま行くか、
そのまま行くっていうのが実際を挑戦。これでもう私は 苦しむことはない。六道出離です。だから人間に生まれてくることもない、肉体を持つこともない。だからもう一抜けです。だけど仏を目指すっていうのはそのね、ゴールの切符を切る前にパッと後ろを見てしまって、これはまずいでしょうって戻っていって、ねえねえちょっとみんなちゃんとこれだと苦しんでるよって言って引っ張ろうとするってことです。これが仏を目指すってことで、だからアラカンと仏は全然違う。アラカンっていうのはこのままこうゴールの切符をこうなんていうんですかね、到達するとね。だからこれで救われた、
終わり
終わり、ちゃんちゃんっ
ていう。
アラカンはそれ以上の心の成長はないと。
あ、そうそうそうそう、 だってこれが目的だもん、うんね、だって思想的にもそうですよね。諸行と諸法は違うから、うんね、だから私の見ている世界は諸法、うんね、だからここには、ね、私の見ている世界には扇風機は存在してないわけ。わかりますか。だから扇風機を自分のものにしても仕方がないんです、うん、これが処方。わかりますか。難しい。わかります。
強く思うかそうじゃないかっていうことです
か。いや、強く思うか頭じゃなくて心がもうわかる。そう、分かったら執着しなくなる。頭でどんなに分かってても、ね、その目の前でそのなんていうの、家が倒れたらですよ、すぐショック起きるじゃないですか。それが執着してる。
じゃあ、アラカンになった人は別に同時に。
そう、アラカンになった人は家が倒れちゃったと。そしたら、あ、この家が家がじゃなくてどうやって暮らしていくかなって、こんなんとりあえずほ、まあ、アパート借りようかっていうふうになるのがアラカン。
例えば自分の身内でもそこに倒れとっても助けようとしない。
いや、助けようとはしますよ。だけど死んだとしても何とも思わない。
泣いて何とか。
もう泣くわけないじゃないですか。そんな、だって目の前にいる人は私の中には存在してないですからね。
冷たいもんだな。
いや、冷たいじゃなくて、冷たい。悟りを開くとはそういうものですよね。
それを目指している。
そうですね、それを目指している。だってそれが私たちを苦しめるじゃないですか。執着するから苦しみます。執着するから冷静な判断ができないです。
自分が一人で誰とも関係ないと思えば大した執着もなくなるし。
いや、誰とも関係ないじゃなくて、私が見ている世界は、私が見ている世界はあくまでも処方の世界なんです。処業じゃないわけ。だから私が見ている野沢さんは現実の野沢さんではなくて、うん、私の心に映る映像に過ぎないわけ、うん、だからこう言っちゃなんですけど、現実の野沢さんがどんなに苦しんでいたとしても、私は別に苦しむことはないわけ、
うん、動じないってことですか。
動じない、そう、うん、
心配はするけど、
あ、そうそうそうそうそう、大丈夫かなぐらいな感じ。
身勝手なもんだな。
はい。
身勝手なもんだ。
引っ張られて一緒に苦しむってこと
は。あ、そう、引っ張られて一緒に苦しむってことはない。なぜなら私の世界にはね、野沢さんがいないから。この。
それは誰とも。あれを断ち切って自分一人の気持ちでおったら あらかになるんで、
ね、いやいや違う違う違う、だから諸行と諸法は違うっていうことを知らないといけない。いいですか。諸行っていうのは現実世界のことなんですよ。現実にここにホワイトボードがある。実際にこの地球というところにね、家が建っていて、家の中にホワイトボードがあるっていうことは間違いないわけ。これは間違いないわけ。現実世界の中にはちゃんとホワイトボードは存在してるんです。だけど私が見ている世界にはホワイトボードは、そう、存在はしていない。存在はしていない。映ってるだけなんです。映像として映ってるだけで、ね、存在はしてない
の。家族もそうですか。
そう。そう。そうなんです。
こんなに大事だと思っていても。
はいはいはいはいはい。
存在していない。
そう。存在してない。そう、存在してないんです。
それって悲しい。
現実世界には存在してない。そのいわゆる現実世界には実際存在してますよ。子供は存在してるけど、私の処方の中には存在してない。だからこのまま死んだらね、本当誰でもいない世界に行くわけ。うん、よくさ、死んだらさ、ね、その加藤茶がね、ちょっと死にかけたと。鶴瓶がね、いや臨死体験ってよくあるけど、ね、加藤ちゃんもなんか臨死体験したのとかね、あ、そういえばね、なんかほらお花畑があって向こうからね、こう手をね、招いてる人がいたんだと。よく見たらね、イカリアさんだったんだ。ああ、いかんいかん、これはいかんということで戻ってきたって話をねしてたけど、ね、そんなことはないんですよ。死んだら何にもない世界に行くわけ。誰も。
で、加藤ちゃんは嘘ついとったっちゅ
う。そらそら当然だってギャグですから。ギャグですから。もう鶴瓶に合わせただけですから。だから、本当に誰もいない世界なわけ。私たちは誰かが待ってくれたらいいなって思うけど、誰もいないんです。誰もいない世界に。なぜなら私の処方の中にはいないから。
それがアラカンになると、
こうやって目隠しても何か見えてこなきゃならんっていうこと。
まあ、そうそうそうそうそうそう、うん、そうそうそう。まず今アラカンっていうのを説明してるんですよ。何度も言うように。アラカンとは何かっていうことをずっと説明してる、うん、いいですかね。ここすごく大事なところですよ。皆さんが今聞いてるのはアラカンとはどんな悟りかを聞いてるんですよ。アラカンとはどんな悟りか。アラカンっていうのは当然諸行と諸法は違うって話なんですよ。いいですか。お金を出してこの扇風機を買ったとしても、その扇風機は私のものにはならないんです。なぜなら諸法の中に存在してないからです。処方の中に存在していないから、だからないんです。 ここは分かりました。
アラカンの場合はあるって
。いや、アラカンになるってことは、それを正しく理解して、私の見ている世界は、ね、私が見ている世界と実際の世界は違うっていう、ね。
そこの差が分かる人って。
そうそうそうそう。
それはアラカンという。
そうそうそうそう。だから、諸行と諸法は違うと。だから、諸行に対する執着が完全になくなるわけ。諸行に対する執着がなくなる。だって諸行っていうのはこの現実世界にはね、私が見てる世界は現実世界じゃないんですよ。有意識の世界なんです。
有意識の時もそういう話出たよね。
有意識の世界だから現実じゃないわけ。わかります？だから現実じゃないわけ。私が見ている向井さんは現実の向井さんじゃないわけ。私のあくまでも見ている向井さんなんです。現実の向井さんは私の心の外にいるんです。つまり私は向井さんという人を知らないんです。こうなる。知らないから私の世界には向井さんは存在してないんです。そう、これを独生独死独子独来って言うわけ。一人で生まれ、一人で死に、一人でやってきたから一人でね去っていくと。ですか？だから当然私の中に初めから向井さんはいなかったから、だから死んで全てが消えるだけなんです。こんなに大事な自分の子供はいるんですかいないんですかって言うといないわけ。つまり私が見ている蓮くんはあくまでも私の見ている蓮くんである。実際の蓮くんじゃないんです。
先月の話で、読書読書どこどこらいで、
はい、
そうです。だけど心の中にいつもいるという話を。
うん、心の中に。
うん、一人じゃないっていう思い。
それは阿弥陀仏がって話ですよね。今話をしているのは人はいないですよと。いいですか？私が見ている向井さんはあくまでも私が見ている向井さんであって、実際の向井さんじゃないわけ。実際の向井さんは私の心の外にいるんです。ここが大事なんです。だから私の世界には向井さんは存在していないと。だからアラカンになるっていうことは、ああそうなんだ、私の世界には向井さんは存在していないんだなっていうことで、向井さんに対する執着が消えるわけで、この世界に対する一切の執着から離れた世界がアラカンなんです。
だから執着があるうちは諸行、
そう、執着があるうちは、執着がある間はね、それは、その、私が見ている向井さんは、現実の向井さんだと思ってる状態なんです。だから、向井さんが都合の悪いことをすると腹が立つんです。そう、無常だから。私の思っている向井さんと違うから、不安になるわけ。おかしいぞと。そこで、こう、責めたりするわけです。執着しているからこそ、自分の思いと違うことが起きるとね。例えば、自分の思っている息子さんは、あくまでも自分の思っている息子であって、 現実の息子じゃないわけですよ。だから現実の息子が自分の思ってる通りに動かないと自分の思いと現実が食い違うわけ。これを諸行無常って言ってる。ガっていうのは私の思っている息子はこういう人間だってことです。私の思ってる息子はこういう人間だってこう思ってる。でも現実の息子はそうじゃないわけです。で現実の息子はそうじゃないからそんなはずはないって思いっきり否定するわけ。ここがポイントなんですよ。わかりますか？言ってる意味わかります？
現実の息子はそうじゃないっていうのが諸行無常。
現実の、そう現実の息子は私の思っている息子じゃないわけだから無常なんですよ、ね、私の思っている息子だったら無常じゃなく諸法、諸行、常になるわけ。私は息子はこういう人間だと思って現実もそうじゃないといけないわけね、例えばこうずっと可愛がってたね、息子を可愛がってた。ところがね、お母さんあっち行ってって言われたと。うざいんだよとかって言ったわけですよ。ね、そうすると、何を言うの、そんな子に思わんで育てた覚えはありませんと。こうなると、自分の思っている息子と現実が食い違ったから、現実の息子を否定して、私の蓮はこういう子なのって押し付けるわけ。これを執着っていうふうに言うわけ。それが我から情、つまり自分の思いがこうだから現実もそうなってほしいってこと。それはでも蓮くんを見てないよねって話だ。蓮くんを見るってことはうざいんだよって言ってきた蓮くんをそのままそうだね、うざいという時もあるよねって、そうそう受け入れてあげる。それが現実の蓮くんを見るってことじゃないですか。
食い違うから苦しくなって、
うん、そう
それをそのまま受け入れれば、
うん、
いいだけ。
あ、そう。
諸法無我のところにはもうその何執着はなくなった。
だから諸行無常だから、つまり私が見ている子供は、うん、あくまでも私が見ている子供であって現実の子供じゃないわけ。だから私が思ってるように振る舞ってくれるわけじゃないわけです。私が思ってる天気は私があくまでも思ってる天気であって、私の思い通りに天気にもなってくれるわけじゃないし、雨にもなるわけじゃないわけです。そうだから私の中にまず我があるわけ。この子はこういう子だっていうのがある。そうこの子はこういう子だっていうふうに、そのまず見るわけです。見てしまう、これが我なわけで、それと現実が食い違うと我が崩れるわけで、我が崩れてほしくないから現実のその人を否定するわけ。でもそんなことなんかしません。よくあるじゃないですか、子供をさ、ね、フィギュア選手にしようと思ったらね、ね、ミキって、ね、お前は将来ね、フィギュア選手になるんだよ、ね、立派なね、フィギュアの選手になるんだってこういうふうに言うわけです。そうすると子供としては、親の期待に応えないといけないから、自分の気持ちとか思いっていうのを捨ててね、ね、うんって言うわけですよ。私は将来フィギュアの選手になる、オリンピックで金メダル取るって、 4回転頑張るとかね、こうなるわけですよ。それはそのお母さんは子供のこと見てないよねってことなんです。でもお母さんは子供を愛してるって言ってるんですよ。そう、愛してるのはあなたの子供、あなたの理想の子供であって、目の前の子供じゃないわけです。農家を継いでくれる子供を愛してるんであって、現実のその子じゃないわけ。
そこにズレができてきて、みんなして苦しむんだね。
そうそうそう、すごい、すごく大事でしょ、だいぶ勝って、
もうちょっとまだそんなにはっきり分かってるのか、
だから私が見ている世界はもうすでに心の世界で、もう我をつけてるわけ。例えば向井さんはこういう人、小翔さんはこういう人、野沢さんはこういう人って感じでね、もう全部我をつけちゃってるわけです。でその通りに動いてくれないといけないわけね。例えば、ね、野沢さんはもうね、毎回来てくれる人だ。ところがね、いや先生今日はちょっとお休みさせて、とかね、そうすると自分の我と現実が食い違うわけです、ね。例えば僕は一生懸命ね、これはなんとか引っ越しさせて、無常を知らせて、どんどんと救いも持っていくぞと、ね、よしよしはこれで、ね、アパートに引っ越したぞと、ね、家のものも全部整理したぞ、いや一歩一歩涅槃に近づいたと。そしたらね、先生苦しいからちょっとね、アパートの家を戻ってもいいですか。そうすると現実の野沢さんを見てない場合ね、何を言ってるんですか、こうなる。何バカなこと言ってるんですかね、今大事な時期なんですよね、今やっと苦しくても乗り越えなくちゃいけないんですとかって、こう説得に入るわけ、
先生の理想から。
そうそうそうそう、だって自分の我と違うから。そうすると、ね、この気迫に押されて、はい、じゃあ、映りません。で、これは自分が、ね、自分としてはこう、我の通りになったから納得納得ってなるんです。でも、野沢さんとしては、全然先生は僕の気持ち分かってくれてないじゃんってなる。つまり、僕は野沢さんを見てるようで、見てない。つまり野沢さんを理想の通りに涅槃へと導いているつもりになっているわけ。誰を導いているんですかって話だっけ、
うん、さっきのマラソンじゃないですけど、
うん、
突っ走ってる感じ。
あ、そうそうそうそう、
突っ走って終わりとか、
あ、そうそうそうそう、
後ろ振り返
る、あ、そうそうそうそう、ね、
ついてこれなくてもいいんだ。
だから子供っていうのを見てるようで見てないわけ。子供に執着するっていうのは、自分の思ってる子供になってほしいわけ。大丈夫です。その期待はいつも裏切ってくれます。なんでか、なんでね、子供は親の思ってる通りに、ね、育ってくれないか。それは当然ですよ。子供は親に自分を見てもらいたいからなんです。そう、自分を見てもらってない。わかりますかね。理想の通りに育っている子供はね、全く見てないんですよ、子供のこと。理想の通りに学校行って、理想の通り宿題やって、理想の通りにね、成長している子供っていうのは、親としてね、子供として見たらですよ、親は自分の理想を見てるだけで、子供としては全然親が僕を見てくれてるような気がしないの。だから親が右に行きなさいって言ったら、あえて左に行くわけ。その時に初めて自己主張ね、僕はお父さんが見ているような子供じゃないんだよって言ってるわけ。本当の僕を見てください。だから逆らうんです。だから言うこと聞かないんです。我が強くなればなるほど、その相手のことは見えてないんです。それはね、 一生懸命思ってるつもりで実は見てないから冷たいよねってことなんです。なんかアラカンの話をするとなんか冷たいって感じがするかもしれないけど、ね、執着している方がよっぽど冷たいんです。まあ、苦しめるっていうか見てるようで見てないってことです、ね、例えば私だったら向井さんを見てるようで見てないってことなんです。何か都合の悪いことが起きると腹を立てて向井さんはそんな人間じゃないとかってなる。でこうそのまま自分の思った通りに引っ張ろうとする。それが私たちです。がね、処方ががだから。処方にががあると思ってるから、現実世界もそれに合わせようとする。ね、帽子をかぶろうとしたら頭に入らなかったから、頭を削って帽子をかぶるような感じで。現実っていうね、もう自分の理想っていう帽子を向井さんにはめようとしたら、頭が入らなかった。じゃあちょっとそう、向井さん、カンナを持ってきますから、ちょっと削りますね、と。削ってこうやって入れるわけです。あ、入った入った、これで私の思ったと。それは違うよねってことです。
理想は理想と現実の常やよね。
理想は理想であって現実は違うわけ。だから見えてるようで私たちは見えてない。
受け入れた時点で、
あ、そうなんだ、うざいって言ったからうざいなんだなと受け入れた時点で自分の中で修正するわけ。あ、そうか、この子はこういう子なんだって受け入れて修正して、今度その修正したことをこう押し付けようとするわけ。この間うざいって言ったじゃないのとか、またうざいと言いなさいよって、どこどこまでもがを押し付けようと押し付けた。受け入れてもそれでがを書き換えただけで、やっぱりこう押し付けてしまう。
そこで諸行は無常だっていうふうに、あ、この間はああ言ったけど、あ、今日はこうやって言ってるんだなって
とは思えないわけ。だから何回も何回もそういうことで食い違うことがあって、諸行は無常なんだなあっていうことが分かる。
一つにこう固めようとどうしてもしてしまうのね。こう言われたから、うん、あ、じゃあこうなんだってね。
そうそう、
うん、無我だから、
まあ、陥りやすいんですよ。今はねちゃんと言うこと聞いてくれますから、うん、そうですね、だいぶ喋るようになるとね言うこと聞いてくれませんからそうするとどうしても、いや蓮はこんな人間じゃなかった、あのね、去年の蓮はこうだったこうなるわけです。それは処方がガラから、なら諸行も情じゃないといけない。私の思ってる通りに動いてくれないといけない。でも現実は自分の思ってるものと違うから、違った時に、ああそうか、私は見てなかったんだなってなる。特に子供は自分を見てくれてない時に言うこと聞かないんです。
あ、こっちを見てって言わんばかりに、
そうそうそう、ちょっと待ってってね、プレイバックプレイバックって感じね見てねと、こっち見てねと、見てないと感じるからこそ言うことを聞かない。見ているっていうふうに思ってたら言うことを聞く。でも私たちはもう自然と処方ががになるわけ。だから自分の思っている通りに動いてくれないといけなくなる。ここわかります。 難しいですか。はい、分からなくしていいの。それはね、分からなくしています。なんでかっていうと、私が見ている世界は諸法だっていうふうになると、ね、この見ている世界は私の心に映し出された世界ってことになって、この世界と夜見ている夢と何ら変わりなくなるから。わかります、わかりますかね。処方だ、この世界が処方だとしたら、ね、つまり自分の心の中に映し出された世界だとしたら、じゃあ昨日見た夢と現実と何が違うんですかってなんです。夢は覚めたら全部消えるんです。見ている人たちも自分も消えちゃうんです。もし、そう、不安になるんですよ。ここに私は存在しているのか存在していないのかがはっきりしなくなるんです。処方だとなると、そう、不安だからこれは現実世界であってほしいし、私が見ている子供は現実の子供であってほしいわけ。これ私の見ている扇風機は現実の扇風機であってほしいわけ。そうそうそうそう、今話をしていることが本当に分かってくると、なんかこう地に足が つかずにふわふわしてくる、ね、なんでふわふわしてくるかっていうと、この世界が皆さん幻かもしれませんよって言ってるような感じだ。だって処方だから。がの世界ってな、ここに向井さんが間違いなく存在しているから、私の見ている向井さん、私の思っている向井さんは実際の向井さんであるから、私もここに存在しているって思う。でも私の思っている向井さんがもし本当の向井さんじゃないとしたら、私がここに存在しているって思ってるけど存在しないかもしれないってなんです。つまり私がここに存在している、ね、根拠がなくなっちゃうんです。私が思ってる世界が全部消えちゃうんです。わかります？難しい。
そこも不思議です。
難しい。まあちょっと長くなりましたから少し休憩します。
Thank you.